それでは続きまして、今日のメッセージの中心となります聖書の箇所を朗読していただきます。聖書の箇所ですけども、マタイの福音書5章の1節から16節です。第3版ですと6ページ、新改訳ですと P6 ページです。同じですね。マタイの福音書5章の1節から16節を、朗読していただきます。
では聖書をお読みします。マタイ5章1から16節。その群衆を見てイエスは山に登られた。そして腰を下ろされると身元に弟子たちが来た。そこでイエスは口を開き、彼らに教え始められた。心の貧しい者は幸いです。天の御国はその人たちのものだからです。悲しむ者は幸いです。その人たちは慰められるからです。柔和な者は幸いです。その人たちは主を受け継ぐからです。義に飢え渇く者は幸いです。その人たちは満ち足りるからです。憐れみ深い者は幸いです。その人たちは憐れみを受けるからです。心の清い者は幸いです。その人たちは神を見るからです。平和を作る者は幸いです。その人たちは神の子供と呼ばれるからです。義のために迫害されている者は幸いです。天の御国はその人たちのものだからです。私のために人々があなた方を罵り、迫害し、ありもしないことで悪口を浴びせるとき、あなた方は幸いです。喜びなさい。大いに喜びなさい。天においてあなた方の報いが大きいのですから。あなた方より前にいた預言者たちを人々は同じように迫害したのです。あなた方は地の塩です。もし塩が塩気をなくしたら、何によって塩気をつけるのでしょうか。もう何の役にも立たず、外に投げ捨てられ、人々に踏みつけられるだけです。あなた方は世の光です。山の上にある町は隠れることができません。また明かりを灯してマスの下に置いたりはしません。食材の上に置きます。そうすれば家にいるすべての人を照らします。このようにあなた方の光を人々の前で輝かせなさい。人々があなた方の良い行いを見て、天におられるあなた方の父を崇めるようになるためです。以上です。
それでは、人々の前で光を輝かせようと題して、藤山先生から御言葉を取り継いでいただきます。
おはようございます。3月に入って日が長く、そして、夕方明るく感じるようになりました。さらにこれから日が長くなり、暖かくなり、太陽の光が眩しいほどに輝く時期を迎えています。今日は人々の前で光を輝かせようという題でメッセージを取り次ぎします。この箇所は有名な山上の説教、イエス様が群衆と、そして弟子たちとともにガリラヤ湖畔の山の上から語られたと言われている5章、6章、7章、3章にわたって展開される説教の連続です。で、今読んでいただいた1節では、その群衆を見てイエスは山に登られたとありますが、正式に当時説教するときは、外では腰を下ろして話すという形があったそうです。椅子はありませんし、適当な岩とかあれば座ったかもしれませんが、腰を下ろして座られて、で語られた対象は群衆というよりは弟子たちなんですね。私たちはクリスチャンですが、キリストの弟子という名称も持っています。一部の人が弟子ではなくて、イエス・キリストを信じて洗礼を受けた人は皆弟子なんです。その理解を ぜひ持ってください。使徒の働きを見ると、初代教会はクリスチャンたちと呼ばれるようになりましたけれども、弟子と呼ばれているんですね。すべての人を弟子としなさいとキリストは弟子たちに、使徒たちに命じられました。ですから、この三条の席は私たち一人一人に語られているわけです。第一にここから学びたいことは、イエスと弟子の関係です。何かこれを読んでいくとね、あ、こういうふうにするべきなんだ、こういう行いがクリスチャンには必要とされているんだというふうに、すぐに何かこう良い行いの方に心が向いてしまう傾向というものは私の中にも強くあります。そして何かできそうな気になるわけですね。でも実際これは生まれつきの人には無理な相談です。最初からこれはできないと認めざるを得ない神様が私たち人間に要求している基準ははるかに高いわけですね。じゃあなぜこういうことがわざわざ書かれているのかということです。それはまず私たちがイエス・キリストを信じて救われて魂が新しく変えられ、そこからイエス・キリストとの交わりが始まり深められていくときに、イエス・キリストがなされたその良い行い、良い技を、神様が私たちに望んでおられることを行いたいという志、願いが起きるわけです。それまでは自己中心に自分のしたいことを、願うことを中心に優先してやっていた私たちが、心が変えられると、神様が何を願っておられるかということを知りたい、分かりたい、御心を知りたいという願いが起きてきます。だから御心が分からないとクリスチャンといっても相変わらず自分中心の生活を繰り返してしまうわけですね。神様の御心は聖書に書かれているので、聖書を読みながら神様の御声を聞く、本当に神様と親しく深い交わりを続けている人は、まあ毎日1時間ごとにという意味ではなくて、必要な時に神様の御声を聞くわけです。その聖書の文字を通して語られる神様の御声が魂に届く時に、私たちは不思議な力とそして勇気が与えられて、普通だったら恥ずかしくできないようなこともあえてすることができるように使わされていくんですね。ですから三条の説教というのは道徳とか倫理とか規則を教えているものではないということです。聖書を学ぶ人たちの中には、いやこれはすごい、私の座右の銘にしよう、これを道徳の、手本としようとする人がたくさんいます。でもそれは正しい聖書の読み方ではないんですね。これを読んで、イエス様私にはできません、私には到底このような行いは無理です、そこでへりくだるということができるわけです。ですから最初はこの三条の説教の始まりは8つの幸い、その8つの幸いの第一の幸いは、心の貧しいものは幸いですというところから始まるんですね。それは私には力はありません、知恵もありません、神様に喜ばれることは自分の力では何一つできませんというところに立つ人です。そして立つんではなくてひざまずく人です。まあ、実際にひざまずく人もたくさんいますが、心の状態が神様の前にひざまずいて、心の貧しいものを憐れんでください。これがスタートだということですね。これはイエス様と交わるときに私たちの内側に起きてくる変化です。イエス様と交わらない限りこの変化は起こらないんです。相も変わらず自分が自分が自分がという、この我の力に 流されてしまうわけですね。で世の中では結構我の強い人がこういい生活とか有名になるとかいうことがどんどん入ってくるので、いつしか自分もそのようにならなければというふうに脅迫観念に駆られて、上昇志向とか自己実現とかいう世界にこう入り込んでしまいますけれども、信仰生活はそれと真逆です。もちろん私たちは神様からいろんな良いものを与えられています。でもそれを土台にするんではなくて、神様に全面的にひれ伏して降伏して、必要なものを神様に訴える、それが基本的な姿勢だと言えるわけですね。そのようにして心の貧しいものの状態に自分が時々ではなくて、クリスチャン生涯ずっとこの姿勢を保つことができるならば、約束があるわけです。天の御国はあなたのものです。私たちは普通天国という言葉を使いますけれども、天国はこの世で力のある人や有名な人が入る場所ではありません。心の貧しいものが入るところだとはっきりとイエスもおっしゃったんですね。子供のようにならなければ神の国を見ることができない、入ることができない。天の御国とはこのようなものたちのものだとイエスは子供たちを指さして弟子たちに示されたんです。これを私たちがこう繰り返して学ぶということは本当に必要なことであり、特権なんですね。世の中の誰もこういうことは教えないんです。頑張れということは教えるし、もっとこう努力しなさいということは語るんですけれども、心の貧しさということは、まあこう礼儀知らずの人にこう使われるのがオチで、なかなかそれは日々の生活の中に重要視されない事柄ですね。ですから、まあ、このマタイの福音書の3章の説教は私たちにとって生涯学び続けていく必要のある御言葉だと言えます。無力な物乞いとして身をかがめるためにこの御言葉が私たちに与えられていると、まあ、物乞い昔は乞食、今はそれは差別用語で使いませんが、そんな状態に自分を持っていけるだろうかということ葛藤があるわけですね。しかしイエス様を見て、イエス様の前では私たちそれができるわけです。この世界にイエス様より優れた人はいないからですね。イエス様よりも私たちが模範とできる人はこの世にいないからです。この方の前に出ると誰でも身を低くします。あのイギリスのエリザベス女王のお母さん、ビクトリア女王、世界の七つの海を支配した大英帝国のあの王様がヘンデルのメサイアの中でハレルヤコーラスを聞いたときに、もうそのまま貴賓席に座っていられなくなって立ち上がったんですね。そして神様の前に媚びを垂れたわけです。それを見ていた家来たちがみんな立ち上がって媚びを垂れて、そのメサイアを聞くところから、今日もメサイアのハレルヤコーラスが歌われるときにはみんな立ち上がって神の前にひれ伏すわけです。これが伝わっているってことは素晴らしいことですね。ハレルヤコーラスの中に神の臨在をビクトリア女王が感じたわけです。私たちは毎週の礼拝の中でハレルヤコーラスは歌いませんが、神様を賛美する賛美を捧げていますが、その中に臨在される神様を感じる人もいます。涙を流す人もいます。慰めを受ける人もいます。神様がそんなにも私を愛しておられることが分かって、もうその場を神様の臨在の場としてへり下る人もたくさんいるわけですね。さて、イエス様と私たちの関係がこのできるときに この三条の説教で描かれている行いというものが内側からこう始まっていきます。ヨハネの福音書の15章5節で有名な御言葉がありますが、私はブドウの木で、イエス様はブドウの木で、あなた方はその枝ですという御言葉がありますね。人が私にとどまり、私もその人の中にとどまっているなら、そういう人は多くの実を結びます。私を離れてはあなた方は何もすることができないからです。ところが私たちは御言葉から離れると何でもできそうな気になってしまうわけです。そこが変えられる必要があるわけですね。これが第一のブドウの木と枝の関係として挙げられることで、第二は闇と光の関係です。私たちはかつてどんなものであったか、光ではなく闇であったと聖書は書いています。あなた方は闇であったと書かれています。闇そのものであった、まあ反感を覚える人もいるかもしれません。しかし聖書は私たちの霊的な現実を闇と表現して、神もなく望みもない哀れな人として描いている箇所があります。でそれに反発して、だから聖書なんか読まないという反応ではなくて、本当に自分の心を照らされてへり下っていくならば、その闇であった私たちに目を留めてくださる方がおられると知る時のこの感動というものは大きいわけですね。こんなものに目を留めてくださった、まあ、箸にも棒にもかからないという日本語の表現がありますが、地の塵に等しい、無に等しい私に神が目を留めてくださり、その闇をこともあろうに光に変えてくださるという奇跡を表してくださった、そのことを経験するわけです。人は世の光であるイエスを信じると、イエス様を世の光として表現されていますね。そのイエス様を信じると人は内側に光を宿すものとなります。そして闇から光へと変えられます。ヨハネの福音書の1章1節から4節にこういうことが書かれていますね。まあ1節から全部読みませんが、4節にはこの方に命があった、この命は人の光であった、闇であった私たちの中にイエス様が入ってこられると、この方は命であり、この命は私たちの光であると書かれていますので、心の目が開かれるわけです。そして今まで見えてなかったものが見えるように、真理が明らかになってくるわけです。そしてエペソの5章8節には、あなた方は以前は暗闇でしたが、今は主にあって光となりました、光の子供らしく歩みなさい。クリスチャンは光の子供なんです。イエス様という光をいただいた、そしてイエス様の父である神の子供となった、光の子供なんです。そういう身分と立場がクリスチャンにはあるんですね。まあ普段それを意識して生活することはあんまりないかもしれませんが、改めて聖書から教えられることはこういうことなんです。さて人々の前で光を輝かせるということはどういうことなのか、まあ、結論から言うと、人々の前で輝かせる光は良い行いなんですね。クリスチャンが、神の子供が、光の子供が、神様が私たちにしてほしいと願っておられる良い行いをするときに、それは神様を表すわけです。人々が分からない、目に見えない神様を、私たちが行う良い技が示すわけです。照らすわけです。紹介するわけです。人々は神様を知りたい、見たいと願っていますが、それを見せる人がいなければ分からないわけですね。だからあなた方は世の光だと言われているわけです。まあ、今週11日、東日本大震災が起きて、まあ、10年、10周年になりますが、 まあ、当時は日本中があるいは世界からも多くの支援が集まってきました。ボランティアもたくさん集まってきました。しかしやはり時が経つと一人去り二人去り、まあ、一部の行政の人たちが残って活動を続けているというのが状態だと思いますが、私たちの同盟キリスト教団も当初から災害対策本部を立ち上げて、私たちもいろんな呼びかけに応えて、まあ、募金をしました。で、同盟教団は東北宣教プロジェクトというものを立ち上げて、まあ、今月の米光市教団機関紙、皆さんにも届いているかと思いますが、その中の東北宣教プロジェクトという項目にこのことが書いてありますが、そこに使わされたのが斉藤実という牧師家族です。で、この斉藤牧師はかつて NGO の、まあ、国際飢餓対策機構のようなそういう NGO の活動に参加して支援活動を経験している、まあ、プロのような方ですね。で、同盟教団は彼を東北に使わし、岩手県に使わして、盛岡の南教会の牧師とペアで活動を続けたんですね。そして一時たくさんいたボランティアが引いていった時に、地元の人たちがこの斉藤先生にぜひここに来て活動を続けてくださいという要請をしてきました。そして大船渡に拠点を作ったんです。そこをグレイスハウス教会、そういう宗教活動してはいけないという前提のところに、地元の人のたっての希望でボランティアを続けてください、で、その時にここを教会にしてもいいでしょうかと大家さんに話した、相談した時にいいですよと2つ返事で認めてくれたんですね。で、今そこは教会になっています。そして支援活動とともに、いろんなこの今はコロナ禍で大きな出会ができませんが、ミニコンサートやカフェやできることあらゆることをしながら人々にイエス・キリストの福音を分かち合っているんですね。これは決して肉の働き、元気からお金があって始まったことではないんです。神様の働きとして今続けられて、地元の信用を信頼を得て、そして彼らの存在というのはまさに世の光となっているわけですね。イエスと弟子の関係からこのような働きが生まれてくるということをまず一つ押さえておきたいと思います。私たちもいろんな活動をしますけれども、動機はイエス様との交わりから与えられている志、人々のために私たちにも何かできることはないだろうかと関心と重荷を持って祈っていくときに開かれていく神様の働きっていうのがあるわけですね。次に光の結ぶ実というところを見ていきますが、イエス様と私たちが普段関係を保ち、イエス様と交わる中から流れてくるのはイエス様の命です。そしてそれは一言で言えば聖霊です。キリストの霊、聖霊であり御霊ですね。そしてこの命は神の御心を行おうとする動機も含んで私たちの内側にやってくるわけです。だからこの神様の御心が分かる人はドキドキするんですね。まあ、それが動機となっていく、ダジャレではないんですけど、神様の御心を行おうとする弟子の中でイエス様の命は光となって、内側からその光が目を通して表情を通して現れていくわけです。まあ、最近私は家内から死んだような目をしているとか言われて落ち込んでいるんですけども、ハレルヤーって3回言いなさいとか言われたりして、 いやできないやとか言ってそんな現実もあるんですが、家内は強い人ですね。いつもイエス様と交わっている人なので、まあ、叶わないと思いますが、ヨハネの福音書1章4節、先ほども伝えましたが、この方に命があった、この命は人の光であった。そして私たち一人一人は、先週も学んだように神の作品ですね。エペソ2章 10節、あなた方は神の作品であって、良い行いをするために作られたと書かれています。神の作品は良い行いをするんです。しかし良い行いから始まるのではなくて、イエス様と親しく深く交わって、そこから命を光をいただいて始めていくわけです。それが順序です。そして良い行いは光となって人々に目に見えない父なる神様を見せていく、表していくことになるわけです。で、エペソ書の5章の8節9節には、まあ、8節はあなた方は光の子供らしく歩みなさいという御言葉ですが、9節には光の結びはあらゆる善意と正義と真実なのですと書かれていますが、この光を他の訳の聖書では御霊と訳されています。信頼できる他の訳ではこの光を御霊、御霊の結ぶ実はあらゆる善意と正義と真実なのですと訳されているんですね。私たちはそれぞれお互いにこう善意というものを持ち合わせていると思いますが、一般的な意味での善意ということも言えますが、クリスチャンの持っている善意というのはどういう善意なのかということを少し一つの例を挙げたいと思いますが、これもまあ地震関係のニュースになると思います。実は東日本大震災は2011年ですが、それよりも7年前の2004年、スマトラ地震というのを皆さん記憶されていると思います。まあ、東日本大震災では行方不明者合わせて2万数千人の方が犠牲になっていますが、スマトラ沖地震はその10倍ですね、20万人。もちろん一国ではありません。一番多いのは13万人のインドネシア、そして3万人のスマトラというふうに各国にこう犠牲者が出たわけですが、その地域は、壊滅したその地域はかつてキリスト教を徹底的に迫害するイスラム教徒の地域であったり、このスリランカではシンハリ人とタミル人の内戦というのがずっと続いていて、まあ教会にもクリスチャンの中にもシンハリ人、タミル人という民族がこう同居していたんですが、ある時に礼拝をしていると外でそのタミル政府の軍とシンハリ人の、シンハリ人の軍とタミル人のまあテロリストと呼ばれている人たちがぶつかってですね、もう恐ろしい光景が教会の外で繰り広げられていたそうです。もう泣き叫ぶ声、物が壊れる音、その中でもう礼拝が普通には続けられなくなっていたんですが、もう人間の力では拭えないほどの傷が双方に生まれたんです。憎しみと復讐心、怒りで狂っていた人々が街を歩き回って、そしてクリスチャンたちが多く犠牲になったんですね。インドネシアのアチェ州ではイスラム教徒が教会を焼き討ちにしたり、クリスチャンを殺したりという、そういった迫害が起きていましたが、そこが津波によって壊滅しました。そして家を失ったイスラム教徒、家を失ったそういうまあシンハリ人たちに対して教会は立ち上がって、彼らに家を提供し、食べ物を提供し、そして彼らに 和解の福音を述べ伝えていったんです。今はそこはもはや憎しみの場所ではなく、怒りの渦巻く場所ではなく、平和が訪れて、シンハリ人もタミル人も手を取り合って町の復興に取り組んでいる地域となっているわけですね。これがクリスチャンたちの持っている善意です。自分の家族を殺された、殺したその敵を彼らは憎むのではなくて愛して仕えていったわけです。これがイエス様と交わり、そしてへりくだった人たちの中に与えられる御霊の実ですね。光の実なんです。これを神様は私たちに受け取ってほしいと今日も願っておられるわけです。今年私たちは隣人に仕える、自分にしてほしいことを隣人にもという標語テーマを掲げていますが、このことから教えられることは、私たちも自分の力ではできないけれども、イエス様から与えられるこの命の光があれば私にも何かできるに違いない、そういう願いを起こさせていただきながら、今年そのような歩みを進めていきたいと思います。何かをするのではなくて、イエス様からその命をもらうということが私たちにまず必要なことかと思います。人は行いでは決して救われません。恵みにより信仰によって救われます。そして救われた者は神が備えられた良い行いを通して神の栄光を表します。あなた方の良い行いを見て人々が父なる神を崇めるようにしなさいとイエス様は弟子たちに語られましたが、それはイエス様との交わりから来る命の実ということになります。このことを心に留めながら歩ませていただきましょう。お祈りいたします。天の父なる神様、三条の説教を通して私たちが地の塩であり世の光でありこの世の中に大きな影響力を持つ存在であるとイエス様は語られました。今日はその光に、世の光について学びましたが、イエス様から与えられるこの命の光を十分に受け取って、私たちの頑張りではなくて私たちを押し出してくださる、導いてくださる御霊によって、今年神様の宮座がなされていくように用いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。